んにちは。人物ラジオ人担当の勝利くんです。
どうも、物担当の岡本です。
この番組は名古屋で人事の仕事をしている勝利くんと
東京でデザイナーをしている岡本が社会のあれこれに物申す番組です。ということで始まりました。
はい、岡本くん、リスナーの皆さんこんにちは。
こんばんは。
はい、今日も始まりました人物ラジオですね。
はい、シーズン3、3回目やってまいりましょう、はい
はい、ねえ、シーズン3、3回目か。なんか結構シーズン3の1回目と2回目がやっぱり内容が濃かったもんだから、うんうん、まだ3回目なのかみたいな気持ちもちょっとありますね。
うん、なんかまあこの感じについて来てくれてる方がどれだけいるのかという感じで不安ですけれども、
確かに、
どうぞよろしくお願いします。
そうですね、ただあの再生回数とかもちょっと見てみたところ、あの、うんうん、ね、あのシーズン3になってすごく増えたわけでもないけど減ってるわけでもなく、ね、しっかりこう聞いていただいてるリスナーさんが、うんうん、あの継続して聞いてくださってるんだなということも感じましたけど、
うん、嬉しいですね。ヒモラジらしく、はい、このままのペースでやっていきましょうよ。
はい、はい、そうですね、うん、定期的な進化を大切にしていきましょうか。
お、いいですね。勝利君からその言葉が出てるのは嬉しいですよ。
そうですね、はい、言い聞かせています。はい、宣言してみてね。はい、ということでですね、リスナーの皆さん大変申し訳ございません。毎回毎回同じ話をしているんですけれども、
はいはいはい、はいはいはい、大事よ、はい、
そうです。ちょうどですね、おそらくこの配信が予定通りに配信されると本日は9月の7日の金曜日じゃないかなというふうに思うところですが、う
ん
う
ん、木曜日かな、木曜日ですね。
9月の、
なんで金曜日になったんですかね。
あ、7日の木曜日です。はい、失礼しました。ほんでもって、ついにですね、ちょっと私たちが一生懸命準備をしてきました、公開収録&オフ会が、しあさってかなの9月の10日日曜日に控えているということで、
しあさってか、
はい、
やばいやばい、準備しないと。
そうなんですよ、もうこれをね聞き直す頃には、うん、多分勝利くんももう東京に到着している頃だと思うんですけれども。
そうだわ、
そうなんですよ。で、あのありがたいことにね、参加しますよとかフォームにご連絡をいただいた方もいて、うんうん、本当に嬉しい限りで、
ね、は
い、
みんな会えるの楽しみにしてますよ。
はい、お待ちしてます。で、1個、うん、あの質問があったのでそれに答えたいなというところでのピックアップだったんですが、
よろしくお願いします。はいはいはい、
質問いただいたのはね、いつも皆さんおなじみジャンキーさんから、
うんうん、
質問いただいてまして、
ありがとうございます。
はい、じゃあちょっと読み上げさせていただきますね。
はい、
はい、念願のヒモラジ収録開催してくれて本当にありがたく思います。
こちら、
会場のホームページ拝見したところ、ガラス越しにラジオ収録される構造かと思います。2人がリアルタイムでお話ししているところはこちらにも聞こえていますでしょうか、という質問をいただきました。う
ん
う
ん、確かに心配だよね、これ聞こえなかったら楽しめないですもんね。
は
い、
うん、そうそう、ただのそのリスナー同士のあの、うんうん、内輪みたいになっちゃうし、あと結構自分が持ってるのが一人で来てくれることを検討してくれてる方がいるんじゃないかと思った時に、うんうん、なんかアウェイにならないかなみたいなのを心配するんじゃないかなと思うところがあって、
分かる、
そうですよね、みたいなところがありますけど、実際のところは岡本くんどうなんでしょうかね。
そうなんですよ、僕らもこれ迷ってどちらも選択できたんですけど、やっぱりここは、はいはい、僕らの収録スペースの僕らが話している声を取ったマイクが、
はい、
お店全体のスピーカーから流れるという構成にしてみましたので、う
ん、はいはい、
もうその時はこの、ね、雑談という場全体がもうヒモラジの音声流れて、
はい、
僕たちの話している姿も見えてという一体感あふれるスタジアムみたいな、
はいはい、もう動物園みたいな感じ
動物園なのかスタジアムなのかなんか分かんないです けどね、そこら辺はちょっとあのなんだろう、距離感を感じないように僕らも心がけてね、うん、今回収録やっていこうと思います、
う
ん、
は
い、
そうですね、なのであの一人で来てくださる方もそのあたりは全然ご心配されずに、うん、あの、うんうん、僕たちの話してる姿とか声を聞いてまったり過ごしていただくこともできるし、うん、まあ、なんなら、うん、あのヒモラジというところにつながってる方がたくさん集まる予定なので、
うん、うん、
そこで話してもらう分にはすごくいい共通点があるのかなというふうにも思います。
そうそうそう、
というところでですね、ちょっとこのご紹介をしたかったので取り上げさせていただきました。ジャンキーさん、はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。あの皆さんもあの ちょっとね勇気いるかもしれないですけど、ぜひぜひ足を運んでくれると嬉しいです。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、ここから今日の本題に入っていきたいと思います。
お、
ひ
と
もの
ラジオ。
はい、ということでですね、今日の本題は人担当勝利くんのプレゼンなんですけれども、
いやー、今日は何の話をしましょうか。
はい、ですね、もうリスナーの皆さんは再生ボタンを押す前にタイトルをね、うんうん、画面に入ると思いますので。
そうだわ、はい、僕の振りも意味なく終わったわ。
そう、意味なく終わってるし、もうみんなしてからね、どんどんどんどんどんみたいな、そのドラムロールとかもね必要ありませんけれども、
はい、はい、
結局のところですね、今日お話ししたいテーマとしては、人物ラジオ流日本三大都市について考察するみたいなところなんですけれども、
いいじゃないですか。
ちなみにここで言う三大都市っていうのはね、東京、うんうん、大阪、名古屋じゃなくて、はいはい、東京、名古屋、札幌の3つを軸に、うん、話してみたいなというふうに思っているんです。
日本三大都市ってあれですよね、はい、そもそも普通は東京、はい、大阪、はい、札幌ですよね。
ああ、そうですよねってさ、あのさ名古屋名古屋いい町
名古屋なんですか。
名古屋いい町ですよ、
あの札幌でしょ絶
対。大阪を消すならいいけど名古屋は消さないで、ね、
大阪は怒られるわ。いやいや、関西弁でボコボコにされるわ。
いや名古屋の人の方が怖いからね、トヨタがありますから日本が
確かに、
はい、
名古屋の人運転荒いからね。
いやもうね、いや名古屋の人でもいいんですよそれは。はい、ですけど、はい、なんでこんな話を持ってきたの今更、はいはいはい、みたいなところですよね大事なのは、
うんうん、でどうしてですか、はい、うん、
というのもですね、実は最近ちょっと僕のパートナーともねちょっと若干真剣なお話し合いみたいなのが発生してるんですけど、
え、うん、大丈夫そう、離婚騒動ですか。
早いよね、また1年記念日、はい、ちょうどこの前半年記念日があってね、あの仲良く過ごしたんだけどっていうの
は、おめでとう、
はい、うん、まあ、はい、そういうこともありましたが、まあ、事の発端としてはやっぱりもう名古屋が暑くて住めないんですよ普通に。
あ、暑いっていうのは気温の話ですね。
そうです、外気温が。あ、
そうなんだ。
普通の川で38度とか言って、
はいはいはい、
なんかもう普通に 2,3 時連続38度みたいなことを簡単に言われても、もう普通にその38度に耐えられる体ってできてないじゃないですか北海道民って。
本当だよね、おかしいよね、38って南国かよっていう数字じゃん。そう、
だし普通にインフルエンザじゃん、もう38度とかって
インフルエンザね、体温の話かな。
そ う, あそうそうそう、だからもう38度に熱されたら38度になっちゃうじゃん。
確かに、あ、でも本当そうだよね。
そう、だからその具合悪くも熱中症にもなるじゃないですか。
そりゃそうだわ。
そうだし、なんか、うん、やっぱりなんだかんだ言っても完全に外に出ない生活はやっぱできないから、通勤もあるし。
そうね、う
ん、そうってなった時にやっぱり毎年夏になるたびにあの涼しい札幌に帰りたいなっていつも思うんですよ、うんうん、
確かに分かる、それ東京でも同じですよ、
たまに思いますよ、思いますよね、うん、やっぱり本州暑すぎる、
本当にそう。
そう、これ本当にね多分どさんこじゃないと分かんないと思うマジで。
どうなんだろうね、でもさやっぱ暑くなってるからこっちで生まれた人もちっちゃい頃よりは暑いなと思ったりするんじゃないの、
う
ん、
ああそういうことか。なんか、うん、それ逆に言えばさ、今札幌に帰っても暑い可能性あるよねマジで指
で。なんか聞くよね、札幌もなんか最高気温を更新したみたいなニュース見た気がしますけどね、
うん、そうなんです、ちょうど1週間ぐらい前に、うん、なんかここ150年で一番暑くなったらしくて、うんうん、観測史上最高、初めて札幌が36度になったんだって。
そう、考えられないね。
考えられないじゃん。だけど36度になったから小学校が臨時休校になりましたってニュースやってて、
平和な街
だからもう本当に有識事態っていう風に捉えられてるなって思ったのさ
面白い、そうなんだ。
そうそうそう、片やなんかこっち36度だと昨日より涼しいねみたいな感じだからさ
確かに確かに、
まあ、どうなのみたいな、
まあ、それは問題ですよ暑いのは。
そうなんですよ、これね本当に小さくて、うん、バカらしい話に聞こえるかもしれないけど結構僕にとっては深刻で、うんうん、ここを発端にやっぱり札幌に帰りたいなっていう気持ちが結構強くなってきていて、
はいはいはい、
はい、うんうん、ただとはいえ名古屋に来てもはや5年経って、 まあ、やれパートナーも名古屋で見つけたし、うん、名古屋もいいところたくさんあるなっていうふうにも思うんですよ、一方でね。
そりゃそうですよ、
はい。でもう一つ、はいはい、名古屋札幌というところもあるんだけど、うん、なんか仕事もいろいろ頑張りたいなとか、はいはい、なんか若いうちにすごいエキサイティングな街に住んでみたいなというふうに思うと、うんうんうん、東京という選択肢もあるなっていうふうに思うんですよね。
うん、ありますよね。
そうなんですよ。で、東京については岡本くんが、
うん、
もう都民ですので、
そうですね、
はい、
住んでますからね、
その辺の知見を知らないこう生の声みたいなのをぜひ今日教えてもらいたくて。
あ、OKOK、OK, OK、
はい。で、その三大都市っていうのにこう考察してですね、うん、勝利くんは今日の話、うん、この30分か1時間の結論を持って、
うんうん、で
来年の住む場所を決めたいと思います。
来年だった、はい、将来の結構先の話じゃなく、もう来年の選択を迫られて、ね、はい、超重要な回ですよ。
なのでもう、はい、今日から転職活動を始めて、はい、
間に合うかな、
進めたいと思うので。
大変だね、あんたの会社は。
はい、はい、真面目に付き合ってほしいなという
ふ
う
に思っています。 OK、 じゃああなたをどう東京へ連れてくるかっていうプレゼンテーションをすればいいのね、僕は。
そうですよ、ここまで磨いてきた腕を光らせて、うん、ぜひ私を東京へ招致してください。
どうしてもやっぱ勝利君をね、東京に連れてきてヒモラジ収録を対面でやりたいという夢がありますもん。
そうだよね。だからポッドキャストやっぱ一つ撮ってもさ、やっぱみんな東京にいるし、うん、東京でなんかさ、井の頭公園で収録しました今日はみたいな、
どの番組だろう、
ね、どの番組か分かんないですけど
はいはいはい、
みたいなこと聞いたりさ、
ヒモラジさんかな、
まあちょっと分かんないけどね、それちょっと分かんないけど、はい、みたいなところでやるオフ会やるないって言っても、はい、やっぱ簡単に行けないんですよ。まあ遠くはないけどね、
うんうん、
そうそう、みたいなも感じるの、まあ、そういうところも含めていろいろ教えてくださいよ、ぜひ。
じゃあもうヒモラジ的三大都市、札幌、名古屋、東京を比べていきましょうか。
はい。で、リスナーさんもぜひですね、人間住む場所ってめっちゃ大事だから、うん、要素としてね。
本当だよ、
うんうん、この日本を代表する三大都市の話を聞いて、私は一体どこが自分に一番合うのかしら、うん、ということを一緒に考察してくれたら嬉しいなというふうに思います。
本当ですね。
はい。
よし。
ということで、では中身に入っていきたいと思いますが、
はい、
ちょっとですね、私がずっと話してしまってはいるのですが、うんうん、まずはじめに、今住んでいる名古屋の魅力についてちょっと皆さん
魅力ね、
はい、
なんだろうな、
あまり岡本にも
行ったことあるよ、
うん、うん、実際来たこともね、何度かあるかもしれないけど、やっぱり札幌なり東京に住んでると、なんか名古屋がすごい近い存在というふうには感じない気がするし。
そうね、う
ん、でしょう。で、まあなんか出張で来る街みたいな感じだと思うんですよ、皆さん。
そうね、遊びに選択肢の一番上位には入ってこないですよね。そう、正直ね、
観光で来るというのもあんまり聞かないですよね、周りでもきっと
聞かないね、
うん、そう。だし、よく考えてみたら、僕が名古屋の魅力について紹介したこと多分ないんですよ、このラジオで。
ああ、そうかもしれないね。
そう、札幌の話はよくするけど、
うんうん、
そう。ということで、ぜひせっかく名古屋に住んでる私から皆さんに、うんうん、名古屋のここがいいっていうのを紹介させてほしいんですけど。
いいですね、もうどっ
ぷり名古屋に使う、ですかね、
もう名古屋に染まった勝利を見せてください、は
い、いいですか
、はい、
じゃあ頑張ってちょっと紹介させていただきたいと思います。
はい、楽しみ、はい。
まず最初に思うのは、はい、やっぱり愛知はマジで仕事がたくさんあるということです、
うん、あ、意外かも、それが最初に来るんだ。
そう、これはそう、
どういうこと、どういうこと。
なんか数あるうちの何が順番最初かなと思ってやっぱこれだったんですけど、
うんうん、
まあ東京からしたらみたいなところあるかもしれないけど、やっぱり名古屋は本当に困んないぐらい求人がたくさんあるというのは、それだけやっぱり会社と産業がたくさんあるなっていうふうに思うんだけど、
うんうんうん、
やっぱりもう日本といえば自動車産業ですよね。
あ、はいはい、なるほどね。
ってなった時に、まあトヨタをはじめ自動車の中心拠点って大体愛知にあるし、
うんうん、なるほど。
そう、あと自動車関係なくてもね、やっぱりうちの会社もそうだけど、本社が東京だったり大阪にあったりしろ、名古屋っていうのは一大製造拠点であることは多いんですよ。
まあそっかそっか。 工場とかも多いし、 そこに支部を構えてる会社も多いみたいな感じかな。
そうそう、だしこう大規模な製作所を持ってる会社も多いかなと思ってて、
はいはい、
だから本当にものづくりの拠点の場、もう日本の中の工場みたいな位置づけだと思うんですよ、うんうん、愛知って。
なるほど、
そう、うん、だから、なんて言うんだろう、そこに従事する人がまあ自然と多くって、まあ、やっぱりなんか、うん、名古屋でやっぱりリアルする時とかも、うん、なんかお休みいつなんですかみたいな話をするときに、
え、はいはいはい、
もしかしてトヨタカレンダーですかみたいな話をするんですよ。これわかります？
なぜ、え、全然わかんない。何それ、面白い。どういうこと、トヨタカレンダー、
そう、普通にリアルで、え、もしかしてトヨタカレンダーですかって聞いたら伝わんのさ。ね、
え、待って、まあ、わかんない、どういうこと。
そのトヨタカレンダーっていうのが、なんかトヨタってすごい、うん、効率的な生産をする会社で有名なんですよ。
はいはいはい。
っていうのも、トヨタって基本的に世間のやれ3連休とか、週の半ばに祝日があるっていうのは一切なくて、うん、全部就業日なのさ。
なるほど。
そう、ただ全部その代わりその休みを年3回の大型連休に持ってくるから、うん、大型連休がめっちゃ長いの。
へえ、
そう、
学校みたいな感じなのかい。
学校は一応公的なカレンダーに従ってることが多いんじゃない。
あ、え、だって土日も休みがないってこと？
あ、ね、土日は休みなんだけど、金土日の連休とかの金曜日は普通に仕事、う
ん、祝日は休みじゃないってことだね。
そうそうそうそう、そうだね、だから、
はいはい
は
い、
概ね祝日は多分全部出勤日、
うーん、
でその分 の, 週あの祝日の休みの分を大型連休にくっつけるっていう感じ、うん、大雑把に言えば。
ああ、そう、それトヨタカレンダーって言うんだ、知らなかった。
そうそうそうそう、で愛ちゃん多分そのトヨタカレンダー仕事をしてる人もたくさんいるのさ。
トヨタじゃなくてもっていうことですか。
そう、トヨタじゃなくてもね、トヨタの下請けとかだとトヨタに従って働いてるから。
なるほど。
トヨタカレンダーで働いてんのよ。
え、面白い。
そう、
そんな威力があるんだトヨタって。
あ、そう、だからもう本当にトヨタなしじゃ語れないよ、あいつ全然。本当に
そうなんだ、
うん、
すげえな。
そうそうそう、みたいな、まあ、感じで、うん、まあまあ、そうそうそう、まあ、そんな感じでとにかく産業が発展してるなっていうのはすごく思いました。だから、
うんうん、
それで何かというと、うんうん、札幌から名古屋に来るとね、めっちゃすごいみんなお金持ってるなっていう風な印象を抱くんですよ。あ
ー、へえ、そうなんだ。
そうで、実際この話をするにあたってなんか平均年収ランキングみたいなウェブサイトを見てみたんですけど、うん、
はいはいはい、
まあ、いろんな諸説はありますが、こう、うん、一説によると、まあ、収入の1位はやっぱりどこ見ても東京、
うんうん
うん、でその次が神奈川。
ああ、まあ、そうなんだ。
もう首都圏みたいな感じかな。
まあそうですね。
そうで第3位に名古屋が来てて。
あ、そうなんだ、大阪とかより上に来るんだ。
結構大阪とは僅差らしいんだけど、まあ、やっぱりセレブがちょっと上回るみたいなデータもあるぐらい、やっぱり、ね、大きい会社がたくさんあるから収入も高いのかなっていう。
面白い。そう、そうなんだ。
そんな土地柄なんだなというふうに感じるんですよ。
大阪の方が人口とかはね、
うん、
少し多いと思うけど、名古屋の方もそんな感じで、うん、年収が高いっていうのはなんか面白いですね。
そうそうそうね、
うんうん、
そうみたいなことがあったり、あと一個面白いなと思ったのは、一回札幌から友達を呼んだんですよ、うん、名古屋にね。
うんうん。
でその子はハイブランドが好きな子だったんですよ。
はいはい。
で、なんか名古屋駅で買い物したいって言われて一緒についてったらディオールに行ったんですよね。
うんうん、あるよね名古屋って結構ちょっとね。
そうそう、まあ一応ね大きい町だから、うん、で実際そこに入っ自分なんか入ったことなかったんだけど、実際に入ったら、なんか全然この似たように見えて札幌と名古屋に置いてあるアイテムって全然違うんだよって教えてくれて、
うん、あ、そうなんだ。
札幌はね、その平均単価が高いアイテムっていうのは置いてないんだって。
なるほど。
そう。
面白いですね。
そう。だから、名古屋でしか手に入らないアイテムがあるから、それを買いに来たんだって言ってて。あー。
へー。なるほど。僕らには分かんない世界ですね。
そう。
ハイブランド行かないけど。やっぱターゲット絞ってそういう戦略でやってんだ。
そう。でも確かに分かるじゃん。なんか札幌で100万円のコートあっても売れないだろうなってのはなんとなく思うじゃんか。
分かる。なんかちょっと空振り感があるっていう表現分かんないけど、
うんうんうんうん、そうそうそう、
払う意味が分からないみたいな感じ、ね、
そうそうそうそう、なんかそんなやっぱハイブランドでセルみたいなそういう文化じゃないじゃん多分あんまり。
分かる分かる
ね。 そうそう、うん、っていうところにも感じたんですよ、名古屋を。
あ、面白い。それは結構やっぱ長く住んでて、うん、細部までその肌感じゃないですか、うん、それって。
そうそうそうそう、
住んでる人しか分かんないよね。
そうだね、
うんうんうん、面白いな。
なんかこういうエピソードね、こう目の当たりにして初めてその地元との差を感じるってことあるじゃないですか。
あるある、うん、
そうみたいなことがあったり、あとまあ最後にちょっと一個紹介するとしたらですね、
うんうん、
これはやっぱり一番でかいなって思うのが、
はい、
名古屋っていうのはね、どこに行くにも本当に便利なんですよ。アクセスがいい。
はいはいはい、
はい、というのは
アクセスね、
はい、そうアクセス、これは何たってやっぱり名古屋って東、日本の中心に位置してるわけだから、
うんうん、
ちょうどその新幹線ネットワークも真ん中に位置してるわけですよ。
はいはい、
そうだからもうのぞみが5分に1本来るみたいな感じで東京には1時間半で行けるし、うんうんうん、京都なら40分、大阪なら50分で行けるんですね。
1時間切るかい。そうだよね。
そうなのさ、なんならもうこだまに乗っても1時間かかんないみたいな感じ。そうでね、やっぱり便数多いから飛行機より断然便利だし、
うん、
なんならやっぱり福岡とかも全然新幹線で行けるからさ。
うんうん、確かに確かに、そうかそうか、
そうそうそう。でやっぱそれはすごい便利だし、あとはまあセントレアって地元民は言うけど中部国際空港があるので、
常滑の方のやつだよね。
そう、よくご存知で、
はい、
そこから、
まあ、行きましたから。
あ、ああそっか、常滑の某所にね前職の際に、はい、常滑は素敵な街ですよ、
うん、
で、まあ、そこから飛行機もいっぱい出てるから、日本国内しかり海外も行きやすいというのは結構名古屋唯一のアドバンテージなんじゃないかなというふうに思いましたね。
関西に新幹線で行くのって、
うん、
交通費いくらぐらいなんですか。
ね、だいたい大阪まで 5,6 千円ぐらいかな。
あ、いいね。それくらいだったら小旅行しやすいですね。
そう、そうだからやっぱり名古屋民はめっちゃしょっちゅう京都行くんですよ、近くて安いから、うんうん、
5,6 千円だったら行きたいかなって思っちゃうかな。
でしょう、
1泊とかでも、
うん、そうそう。私なんならさ、京都ってさ高速バス2時間で2000円で行けんのさ。
あ、なるほど、バスで行けんのね。
そう、そう2時間だったら全然行けるじゃんか。
うん、我慢する。
そうで2000円で行けるから、もうめっちゃ京都が身近なの。それはすごい。
あ、いいよいいの。
そうそうそう。で、あとプラスで一応、うん、予定ではあと4年後にリニア中央新幹線が開通する予定なんですよね。
はいはい、勝利くんから聞きました僕は。
そのお、そう、はい、そうね、しましたよね、いつか。
はい。
そう。で、それが開通したら品川まで40分で行けるんですよ、名古屋。
はいはい。
そう。で、すごいよね。だったらね、もう本当に多分通勤圏になっちゃうしさ、
うん、
みたいなポテンシャルも秘めた素晴らしい街。
え、今のところ名古屋すごいいい街じゃないかい。お金あってさ、
うん、
アクセス良くてさ、うん、いい街じゃないかい。
でしょう。これ結構上手にまとめまったりしたよね、うん、僕。
そうだよ。
うん、はい。ただただただ
ただ
ただ、はい、ただただそれを上回るかもしれない町といえば、岡本くんどこなんでしたっけ。
東京って言ってほしいのかな。わかんないけど。
東京か。あ、なるほど、東京ですね。じゃあちょっと東京についても教えてもらおうかしら。
あ、 OK、 もう東京ターンなんですね。
はい、早速。
まあ東京の良さね、でもパッと思いつくのはこの2つだと僕は思ってて、
はい、
一つはやっぱ仕事がある。
うん、
まあ名古屋と被るかもしれないけど、
うん、
名古屋で言ってくれてた仕事のポイントっていうのは、
うん、
結構産業が絞られてるじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
に対して東京っていうのは、その産業問わず、ジャンル問わず、うん、いろんな会社の本社っていうのがあるんじゃないかなと思うので、うん、
はいはい、
うん、どんな人に向けても仕事があるっていうのはやっぱ東京の方がそりゃいいんじゃないかなとは思いますけどね。
確かにね、どうしてもやっぱ名古屋にいるとメーカーに縛られちゃうから、うん、まあ、それがないんだよね。そうそう、きっと。
だからメーカーだったらさ、まあ、勝利君みたいな文系就職で人事とか経理とか は確かにいろんな会社あるかもしれないし、うん、エンジニア系だったら入れるかもしれないけど、僕みたいなデザイナーとかになってくると、うん、逆に別にそんな仕事なかったりするかもしれないから、
うん
うん、万人に言うことじゃないじゃないですか。で現に僕の会社は東京にしか今本社がないので、
うんうんうん、
今働いてる中では僕は東京以外に住むって選択肢はないんですよね。
なるほどね。はいはいはいはい、その東京でしかない仕事があるっていうのがまずい子だね。
うん、
うん、
でもう一つは、
はい、
やっぱり人口の多さじゃないですかね。
というのはこ
れ良しと取るか悪しと取るかは人それぞれでいろんな側面ありますけど、うん、やっぱりそのいい点で言うと、
うん、
あの新しい人に会えたりとか友達も増えたりだとか、
うん、
絶対に自分と興味の似ている分野の友達っていうのが一人はいるんじゃないかなみたいな、そういう都市ですよね、うんうん、無限の可能性がある都市ですよね、うんうん、
なるほどね、
うん、やっぱり札幌にいた人だいた時と、
うん、
コミュニティ変わったし、このコミュニティは札幌では作れないだろうなって正直思いますね、
うん、
僕は。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、それがねやっぱり具体的にピンとイメージできないのよね、やっぱり外から見てると。
あ、そうなの、
うん、
どういうところピンとこないんだろう。
なんか多分札幌に住んでるない名古屋に住んでたらそれはそれでそのコミュニティを持つと思うんだよね、
うん、で、うんうんうん、そう、まあそれはそうですね。
そうです、そう、ある意味それよりこう洗練されたコミュニティというかさ、より自分たちにこう近い考えを持った人たちが集うんだろうけど、
う
ん、なんかその辺って実際に住んでみて初めて実感するのかなみたいな感じ。
確かに、いやなんか人間関係に洗練されてるって表現は形容が合ってるか僕全然わかんないし、もちろんその町町で札幌時代の友達たちは素敵だとは思ってるんだけど、なんか質が違くてね。でもまあ僕が東京とか大都市に合ってるっていう性格からかもしれないですけど、やっぱり札幌時代で仲良かった大学の友達とかもほぼほぼ全員東京にいるし、札幌にはやっぱ残ってないんですよね、
そういう人たちって。なるほどね、結構だってレアな人たちだよね、北海道出るなんてさ。
そうだね、
うん、
だしやっぱ東京来て、うん、楽しい、好きな大好きな友達いっぱいいるからな、
まあ、確かにそういう意味ではさ野心的な人が多いんだろうね、東京にいるという時点で。
うん、そういう言い方もできると思いますね。野心的だったりなんかいろんな流行に敏感だったりだとかね、そういう人たちで集まって情報共有できてるっていうのは結構強いコミュニティだなと思ったりするかな、
うん、それは結構東京オンリーワンかもね、そういう意味では。
うん、
うん、なるほど、はいはい、だからそういうことを考えてやっぱり少しも若いうちにさやっぱり行って過ごしたいですよね、うん、そういう環境のもとで、うんうん
うん、あと今話してる間に
はい、
あのちょっと分岐して3つ目のポイントにしてもいいかなと思ったんだけど、
はいはい、
まあ、やっぱり東京はトレンドの最先端ではあるじゃないですか、日本の。だからいち早くいろんなコンテンツを楽しめるみたいのもいいことなんじゃないですかね、うん、それが勝利君に刺さるかどうか分かんないですけど、僕の場合は確実に東京にしか開催されない展覧会ってあるし、あとは映画館とかでもそうですよね、なんかこう東京しか放送されてない映画とかって結構あるじゃないですか、東京ってさでっかい映画館もあればすごいマイナーなミニシアターみたいなのもすっごいいっぱいあって、そういうインディーズ系の映画とかも見れたりとかするし、それは札幌ではねなんか見れないって言って嘆いてる友達結構いますね。
あ、確かにそういうところにスポット当てるとね、
うん、とか、まあそう服とか好きな方だったらやっぱり高円寺下北沢とかがさ古着のやっぱり聖地だったりするじゃないですか、そういうところで買い物するのが楽しいっていう人もいるんじゃないですかね。
なるほどね、
うん、
やっぱりその話を聞いてたし、はい、あとやっぱり自分の中でも思うところが、なんかせっかくその自分たちが生まれた日本っていう国にさ、まあ、言うなればその世界三大都市みたいな、あのロンドン、ニューヨーク、東京みたいな、あの、くくりの街があるわけじゃないですか、自分の国に。だから、せっかくそういう環境に生まれたんだから、なんかこう、そこに住まない経験をするのはなんかもったいないみたいな風に思うところがあって。
うん、僕はその感覚すごい分かりますよ。でもまあ万人にね当てはまるわけではないと思うけど、うん、僕は分かります、はい、
ね。だってそういう選択がやっぱり取れない人ってたくさんいるわけじゃないですか、世界中にさ、うんね、うん、やっぱりその自分たちの国の大都市首都っていうのはあるけど、やっぱり国際的な競争力を持ったとして本当に限られるわけじゃないですか、
うんうんうん
ね、だからそこにいると本当に多分世界的なチャンスみたいなのもいろいろあるんだろうし、そういうのをこう感じながら生活できる場所なんて本当に東京しかないんだろうなとは思いますよね。
まあでもそうね、いやそれすごい分かるんですよ、
うんうんうん、
ただ、うん、全員に向けた言葉ではないなと思うから、逆になんかこう、うん、メガキャンじゃないけど、
うんうんうん、
弁明しておくとさ、
うんうんうん、
結局なんか一番の都市とか一番の環境を経験したいって、
うん、
一番ってなんじゃらほいっていうのは思うよね、うん、
確かに、
うん、だって俺みたいにさ東京とかロンドン楽しかったって言ってんだったら、うん、じゃあお前なんでニューヨークに行かねえんだよって思うじゃん、うん、
あ、
それはやっぱ人それぞれなんか世界の線引きみたいのがあって、
うんうんうん、
どこで、落ち着くか、どこで満足させるか、うん、自分の心をっていうところに話が、
うん、
転ぶと思ってて、うん、俺はやっぱ日本に生まれて日本人で、うん、日本人パスポートを持ってるから、
うん、
どんだけ大都市に住みたいとか最先端のトレンドをつかみたいって言ったって、うん、ニューヨークにはすぐには行かないんですよ、うん、やっぱりそれは今日本人であるっていうなんかその線引きを自分の中にしてるのね、
うんうんうん、
だから東京に住むってしてるんですけど、なんかその線引きのラインの違いって多分個々人で結構違ってて、
うんうん、
それこそなんか札幌に住んで札幌っていうプライドがあるんだったら、うん、札幌北海道の中で札幌に住んでるってとこで満足できる人だっていると思うし、
うんうんうん、
なんかそこはもう完全に価値観だなと、
うんうん、
みんな東京に住まなきゃいけないんだっていうふうには僕は思わないですね。
ああそうね、
うんうん、
もちろんそうよ。そのどんな選択肢があるかっていうお話の上で、その中でその自分の国の中で東京っていう選択肢があるのはかなり大きいことかなというふうには思いますよね。
ニューヨークに住んだってさ、じゃあ本当にニューヨークがナンバーワンなのかみたいな疑問は生まれると思うんだよね、
うん、多分もうそこまでいくとその、うん、まあ、経済的に言えば確かにそのナンバーワンの国なのかもしれないけど、なんかその都市ごとのカラーみたいなものなんじゃないです
か、うん、そうそうそうそう、
うん、ね、
なんかぼやっと、
うん、
一番の都市っていうのって結構強引だなと思ってて、
うんうん、
何に関して自分の求めてる何に関しての一番の都市かっていう視点はあった方がいいと思うんですよ。その時に勝利くんは何が生きる中で大切なのかっていう、その基準でのナンバーワンの都市を探した方がいいんじゃないかなとは思うんですね。
そういうことで言ったら本当に札幌なんだよね、東京じゃないのさ、
うん、なんかそうなんだ。
その話を聞いて思うのは、うん、本当にそのお前は東京に行って東京というそのなん都市をちゃんとその利用しできるのかというか、
うんうん、
なんかその東京しかないものをしっかりその使うことができるのかっていうふうにやっぱり自分に対して自問自答したときに、まあ、絶対必要なくて、うん、だって別に自分ってさっき岡本が言ってくれたみたいな小さい映画館である映画とか、うん、下北沢にしかない古着とかっていうのは興味がないわけで、
そうだよね、
自分はどっちかっていうとその大衆的なものに興味が惹かれるし、
うん、
あとはそれよりは空気がきれいで人が少なくて、
はいはいはい、
快適な家に住めるとかっていう風がずっと大事だから、
うん、
それを考えると決して東京じゃないなとは思うんですよ。
本当今は結構本質的な言葉だよね
そうだよね
ということを踏まえてさ、
うん、
じゃあ札幌の魅力って何なのって話に進んでいいかなと思ってるんですけど
ちょっと待って岡本君、一個いいですか、うんうん、
もちろん。
ごめん2個いい？
もちろん、
はい、まず1個は何何、やっぱりその今日の話を決める上でも今みたいなところが、うん、今言ったところが多分自分の素直な気持ちなんだけど、本当にそれだけでやっぱり決められなくて、うん、特に大きいのは仕事というところで言えば、うんうん、やっぱりちょっとパートナーと2人で転職のフュージョン見てみたりするんだけど、
はい、
どうしてもやっぱり今の水準を保ったまま札幌で就職するっていうのはかなり難しいことなんてすごく実感したの。
それは収入の話って言ったっけ、ごめん、
ね、そうそうそうそう、
そうだね、はいはい、
そうだからやっぱり本州と比べてやっぱ札幌で同じような水準の仕事をしようと思うとやっぱかなり難しい、うん、 そしたら、うん、その今の収入より下がってまでサポートに行きたいのかって言われると、やっぱりそう簡単にはうんとは言えないわけですよ、
うん、
みたいな。そうそう、その自分の本当に住みたい環境と、あとは仕事とか、あのパートナーとのその、まあ、関係性というか、向こうができるのかとか、そういういろんな観点を総合的に判断して決めなきゃいけないのが、もう本当に悩ましいポイントだなと思うのがまず1個。
一つ、はいはい、
はい、でもう一個は全然関係ないんだけど、実際になんじゃかんじゃ言いつつその東京に住んでみたいなっていう気持ちはまああって、
はいはいはい、
なんかそうした時に岡本くんがよく言いますけど、東京って本当にその街ごとに全然カラーが違うわけじゃないですか、
う
ん
うん、そうですね、そうですね、
その本当にカラーのこう綺麗な違いっていうのは本当に東京ならではだなっていうふうに思っていて、
うん、
そうなった時に自分が東京に就職したとする時に、まあ、うん、今の会社のままで東京本社に移動したら、あの、うん、働く場所って東京駅の丸の内なんですよ。
丸の内、はいはい、丸の内 OL、
丸の内 OL なのそうでランチしちゃったり、そう、そうだよ、もうあのなんかランチしたいなみたいな感じですけどそうなった時にどこに住むかっていうのを研究してみたい気持ちもあって、
あ、いいじゃんいいじゃん。
そう、なんか自分に合う住む場所ってどこがいいだろうっていうことを考えてみたいんですよ、
ね、はい、いいよいいよ、じゃあそういう議論に進みましょうか。
はいはいはい、
なんかね、
はいはい、
いいですか、
どうぞお願いします。
まず一つ目のポイントは収入なんだけど、うん、僕、はいはいはい、楽観的かもしれないですけど、そんなビビんなくていいんじゃないかなと思ってて、はい、なんかそのなんか東京が収入1っていうのはその収入がないと生きれないからっていうなんか必然的な話なのかなと思ってさ、やっぱ物価も違えば、うん、家賃とかの話もたまに出てくるけど、そういうことなのかなと思ってて、
うん、
札幌に住んでる僕の友達と僕の収入が違くても、
うん、
なんか生活水準って多分結構同じで、
うん、なるほどね、
その分僕は家賃高く払ってるし、うん、いろんなものにお金を使ってるけど向こうはそんなに必要ないみたいなことってあるのかなと思うから、
確かに
分かんない、これ楽観的かな。なんか正直年収の差っていうのは必要な数でしかないから、うん、
はいはいはい、
地区によって生活水準がどれだけ違うのかなっていうのは僕はまだ分かんないっていうのが一つ
言って
もらったこと、
はいはいはいはいはい、
まあ、ちょっとこれはちょっとね、分かんないから、
うん、それは置いといてもいいね、じゃあね、
置いとこうか。で、うん、2つ目ね、あなたが丸の内オーレになった時にどこに住めばいいって話ですよね、
はい、そう、まあその通勤圏内っていう意味でね、
うんうん、え、うん、でもそんなこと言ったら、
うん、
確かにあなたみたいに人多いの嫌い、
うん、
で部屋も広いとこがいいみたいなことで言うと、
うんうん、
全然東京って言いながら、うん、あの東京近辺の都道府県に住んでる人って結構いるじゃないですか、
うんうんうん、はいはいはい、
だからさっきからちょっと名前出てますけど、横浜に住みながら通う人もいるんじゃないですかね、う
ん、いますよね。でなんかね、
だしもっともっと千葉県とかもいると思いますよ、
だし埼玉もいると思うけど、うん、なんかね、うちの旦那さんは2人で東京で仕事するんだったら横浜に住みたいって言ってた、
う
ん、
へえ、それまたなんか、うん、あれおしゃれな街だからみたいな感じなんですかね
っていうのもあると思うし、やっぱりあの都会なのに人が少なくて洗練されてるっていう印象がある、うん、あの田舎者からすると、
うん、横浜のどこかによるね、マジで。横浜駅とかごちゃごちゃしてるけどね。
ああ、なるほどね、そういうとこちょっと分かんないですね、
みんながみんな海辺に住んでるわけじゃないしね
確かに仕事行けないよね、海に住んでたらね、
行けないと思うよ。
ああ、なるほどね、まあまあまあまあまあまあ、
なんかどこに住むっていうのは、うん、地理的なことで言うとどこでもあっちゃうんですよ。だからちょっと答え出せなくて、はいはいはい、
うん、
どういう街に住みたいかっていうのをちょっとヒアリングしたいですね。
あ、そうそう、岡本にはなんかそこの答えを導くサポートしてほしくて、どっちかというとそのカラーのところで、はいはい、
うんうん、
自分がその住むならどういうカラーの間違ってるかっていうとちょっとしてみたいんですよ。そう、
勝利君に合ってる東京の街ね。
あ、じゃあちょっと条件言ってもいい？
うん、言ってほしい、
はい、東京駅までは、うん、できれば30分以内で、
はい、
で、あ、大体、ね、
絞られた、うん、聞いて、
で、まあ、それでその次は駅徒歩はやっぱり短い方がいい、やっぱ5分以内ぐらいが本当は良くて、
はいはいはい、
あとはね、なんだろう、あとやっぱりその洗練されてる系の街、ギャーギャー騒がしい感じの街よりかは、 結構その大人びてる系の雰囲気がいいかな。
はいはいはい、うん、
そんなところかなあ。そうだね、その最後のところが大きいかも。結構その洗練されてる感じの街が希望ではある。
なんかさ、
うん、
勝利くんだからこれおすすめするんですけど、
おお、何でしょう、
最近開発されているさ、
う
ん、なんか豊洲系とかさ、東側とかのさ、タワマンとかさ、
はいはいはい、
意外と住んでそうですよね、あなたって。
あの僕毎回東京行くとき豊洲に泊まるからバカにされるもんね、本当に、ね。
はい、僕は絶対あんなタワマン住みたくないんですけど。
住みたくなさそう。
住みたくないんですけど、
うん、
でもなんかあの辺綺麗な街だし、まだ住みやすいか分かんないけど、
うんうん、確かに
結構いい。あって東側じゃないですか、あなたは。
実際やっぱり有明とかに行くと、あの、うんうん、全然違うもん、雰囲気が東京の街の中と。
うん、分かる分かる。
すごい開けてるし、うんうん、なんかその全然雑多な感じはない、すごい洗練されてる感じはする。
うん、好きでしょ、そういうの。
うん、好きだから全然いいなと思うけど、うん、どうなんですかね、実際のところ。なんかその辺もさ、豊洲とか晴海とか有明とかあるじゃん、
うん、
ちょっといろいろ。 あるあー、どうなんですかね、ちょっと。
別にいいと思うし、東側で行ったらもっとさ、浅草とかの方行ったらさ、うん、ちょっと東京の古い感じも味わえて。
なるほど。
その高いビルあんまないとか。
なるほどなるほど。
その上の足立区のね、北千住とか行っちゃうとちょっと汚い感じになるから。
あー、なるほどね。
翔くんに合わないんだろうなと思うから、海沿いの街はいいんじゃないですかね、
うん、
京浜東北線
あー、なんか
しっかり来ました。横浜まで行けるし。
あー、そうだよね、うん、でなんだかんだやっぱりね、うん、どこに住んだって便利だし、路線いっぱいあって。
うん、
だし多分あれなんですよね、その有明なり豊洲とかって東京の街のど真ん中に比べれば比較的お手頃なんじゃないの、不動産とか。
分かんない、どうなんだろう、調べたこともねえや。
うんって聞くけどね、やっぱりね、あの山手線とかに比べたらよっぽどあれなんじゃない。
そうなの。
それでも高い
と。なんかお金持ちがさ、マンションとかを買ってるイメージあるけどね、うん、そうなんですか。あ、
個人的にはなんかこう家族連れでこう所帯大きいからちょっと広めの家に住むってなった時にそういうエリアに住む印象があるな。なんか本当にその独身貴族を堪能する人とかって新宿とか西新宿とかに住むんじゃない。違います。
あでもそんなイメージで合ってると思いますよ。
なんかそんな感じだよね、
うんうん、
なるほどね。あとあれだ、めっちゃでかいのはあれですね、通勤の時に混まない路線ができれば。そんなこと可能なのかな。
無理だよ、もう無理だよ、諦めるよ。
東京なしですね、決まりました。ちょっとね、あの満員電車マジで無理、夏は。
俺なんか時間ずれてるからか分かんないけど、満員電車みたいのは新卒の時以降経験してないな。新卒の時死ぬかと思ったな。
あ、岡本無理でしょう。
潰されて、
うん、絶対無理。
意外といける、意外といけんの。
意外と、あ、本当、
うん。俺ね、そういう風にな、綺麗好きとか、
うん、
人に触りたくないみたいな印象持ってるし、どうせあんた、リスナーの。
あ、うんうんうん、あるあるある。そう、リスナーみんなもそうよ。あ、全世界みんなそう。
私そんなこと実はなくて、意外とガサツなんですよ。だから全然おじさん触れるし、おじさん触れるしって
言う。お前ゴキブリみたいに言うなよ。怒られるよ本当に。
俺カプセルホテルとかで寝て、隣の人がいびきどんだけにかいてても気にしないタイプなんですよ、
う
ん、
あ、へえ、そうなんだ。へえ、そこはちょっと意外だね。
だからなんか満員電車の時、なんかなんならこう全体重をおじさんにかけて、うん、なんか浮かせてもらってるみたいな。
あ、
荷物軽くて楽だなって思うタイプです、ね、逆に。
そうなんだ。あ、うん、なんか、あ、生き上手ですね。なるほどね。そこ辺は間違ってないけど、うん、イメージと。なるほどね。まあそうだよね。やっぱりこの前もね、あの第2弾人物テレビを配信した時もさ、
はいはいはい、
ちょっと岡本くんに連れてってもらって、新大久保とか を歩かせてもらいましたけど、う
ん、あれやばかったね。
そう、あれってやばい、やっぱりもうゴミ多くてびっくりしたんだけど。
いや、気持ち悪いじゃん、あんな街。
ああいうもんかなってやっぱ思っちゃったよ。
いやいやいや、あれ東京にしないで、マジで。
そうなんだ。
俺あれ汚かったよ、あの大久保新大久保駅前のなんかゴミの塊。
あ、本当？俺、うん、あれ見て結構大きく衝撃受けて、これちょっと詰めないかもなと思ったんだけど、そういうわけじゃない。うん、
わけじゃない。あれはあそこだけ。
あ、本当。
そう、汚かったね、前行った時。なんかネズミとかいっぱい出てきそうな感じだね。
いや、本当マジ東南アジアだったじゃんね。
うんうんうん。
まあでもね、やっぱり新宿付近やっぱりあんだけ人が多いとまあやむを得ないのかもしれないけど。うん、
仕方ないけど。
なるほどなるほど、わかりました。すいません、ちょっと話が長引きましたけど、なんとなく私が有明と豊洲に住めばいいってことは分かったので、
うん、はい、うん、いいと思う。
はいはいはい、じゃあちょっとそういうことにして、で最後にあれですね、ちょっと簡単に札幌の魅力についてもちょっと触れたいと
思います。思い出そうか、札幌について、
はい、でここはね、名古屋勝利くん担当で、東京は岡本くん担当でしたけど、うん、ここはもう2人から思いの丈を、うん、
いいよいいよ、札幌の良さね。
札幌でした。じゃあまず岡本から、うん、札幌に住んでたらやっぱこれがいいよねっていう1個目って何ですかね。
一つ目は、
うん、
もらっちゃいますけど、
はい、
涼しい。
いや、ね、そうだよね。何よりもそれだよね、まず。
あのさ、梅雨がない。梅雨、うん、梅雨、ね、このイントネーションいつも分かんないんだけどさ、分かんない理由は札幌に梅雨か梅雨ってないんですよ。
難しくしないの話は。そう、梅雨がないよね。そう、梅雨ないよね。
そう、梅雨、
あと
梅雨、
梅雨だと思う。あと
梅雨か、うん、あとか梅雨ね。
そうだしさ、台風もないじゃん。
うんうん、ないね。
そう、あ、でも猛吹雪だけはあるけど。
それで全部プラマイゼロみたいな。
そうそうそう。いやでもさ、やっぱり何よりそこですよね、最初って。僕も同感です
よ。カラッとしてるよね。だから、
そう
俺小学校の時まで家にエアコンなかったしさ、寝苦しい夜ってあんまなかったイメージなんだよな。
だよね。だってエアコンってめっちゃ金持ちの家にしかないじゃんか。
うん、ないないない。今はあるんでしょうね、実家もつけたけどさ。
あ、ほんと。いやでもね、まだないや、結構あると思うよ多分。
そっか。
それで36度とかって本当に死ぬなとは思うけど。
死ぬわ、うんうん、でもさ、カラッとしてるから多分東京名古屋みたいな暑さではなかったんじゃない、うん、36も。
そう、やっぱりさ、湿気ってマジで大事だよね。
本当にそう。
うん、もうあの体にまとわりつくミストサウナみたいなマジで不快じゃんか。
マジなんかベッタベタしてさ、着替え必須みたいな。
そう、汗ダバダバ出てくるし、
うん、
あれがないよね、札幌にはね。
ないね。
確かに。
それは最高。だから夏の札幌に帰省したいなっていつも思ってますね。
ああ、ほんとそう。夏は札幌にいるに限る、うん、はい。
あとは？
あとは僕が2つ目に言うとしたら、これはやっぱりね、うん、リスナーの皆さんにも響くと思うんですけど、
うんうんうん、
ダントツでやっぱりご飯は美味しいですよ。
ああ。
うん、これは岡本にある。岡本ベースブレッドで生きてるからね、マジ本当に。
多分札幌にでもベースブレッドとプロテインで多分生きると思うんだけど。
そうだよね、本当マジです、うん、出てけって感じですけどね。札幌に住みたい方、グルメな方はマジで札幌本当に最高。あのね、お寿司もいいけど、うんうんね、スイーツも美味しいし、うん、なんかもう何、肉もうまいし、羊もあるとか、うん、もうジャンル問わずに全部一級品なの、札幌。
わかる。
ね、
あとね、うん、カップ麺のね、焼きそば弁当がめっちゃ美味しいよ。
ね、だからさ、
めっちゃ美味しい。僕好きな食べ物ナンバーワン焼きそば弁当なんで、みんなググってみてください。タカ&トシが CM やってる焼きそば弁当一番美味しいんで。
焼きそば弁当結構本社の人知らないよね、案外ね。
知らないよね。
知らないよね。
本当にこれね、持ってなくて。僕、好きな食べ物何ですかって聞かれたら、最近焼きそば弁当ですって答えましたけど。
ね、どこで木売ってんのそれって言われるでしょう。え、あの、俺食べたことないけど、ペヤングと違うの、うん、あ、いやいやいやいや、いや違う。焼きそば弁当は大好きですよ、僕も。
うん、で、食べたことないっていうこと。
ペヤングを食べたことないんだけど、
あ、
ペヤング
と違うの。あ、そう、逆にね、あ、びっくりした。
そうそうそう。
ペヤング違うね、味が違うわ、普通に。
なんかさ、焼きそば弁当ってさ、うん、UFO とかと比べてさ、結構さっぱりしてるじゃん、くどくなくて。
そうそうそうそう、そのイメージ、うんうん、なんか UFO ペヤングどちらかというと、まあ、違うんだけど、うん、もうちょっとくどい感じ。焼きそば弁当は食べやすさらっと食べれるし、
あ、
なんて言ったって茹でた汁でスープを作れるので
確かに
もうあれで一食作れます皆さん
ねえ、もうちょっとそろそろね、地元帰るけどあ、そうですか、焼きそば弁当ね、う
ん、
でもさ、
焼きそば弁当あるだけで、うんうん、
俺ら北海道の時にペヤングって聞いたことなかったことない？
なかったね。あのね、 YouTuber が激辛ペヤングを食べて初めて知りましたね。
そうそうそうそう、うん、で、あ、うん、こんなもんがね、内地にはあるんだなと思ったりしたけどさ、うん、
思った思った。
あ、まあ、焼き弁美味しいですよね。
うん、だから2つ目の札幌魅力は焼きそば弁当ってことですよ
ね。話が薄くなるって言ったら怒られるね、あのメーカーにね。もう参考です、焼きそば弁当みんなね絶対食べてください、北海道行ったら美味しいですからね。
うん、
はい、じゃあ3つ目は何かあります？
あとは、まあ虫が少ないとかもあるかもしれないですね、僕の場合は。
そうですよね。
うん、ゴキブリいないね。
ゴキブリいないし、それをはじめとしてなんかさ、虫が全体的に弱そうだよね、本州より。
わかる
ね、なんか細くて死にそうじゃん、すごい
でもあいつら一回さ、そう、冬に死んでるからさ、
う
ん、
ああそうだよね、
そう、全滅してるから、
命がリセットされるよね、冬でね。
進化論の一番最初みたいなやつらいっぱいいるじゃん。
そうそうそうそうそう、本当マジ単細胞生物みたいな虫しかいない、札幌そう、だから本当なんか
逆にすごいですよ、あれ。
そう、薄くて透明だしなんか全然怖くない、うん、だからやっぱり
多分病院はね、
あの虫に弱いと思う、うん、本性がめっちゃごついもん。
なんかさ、月曜から夜更かしでさ、ゴキブリを見せたらさ、全然興味深くて怖がらないみたいなのあるじゃないですか。
はい、
北海道民ってゴキブリ怖くないんだみたいなの、あれありますけど、はい、全然怖い、全然気持ち悪い。
あ、確かに。それはでもさ、そのこっちについて物心がついたからじゃない？俺も北海道にいて虫かご見せたいとゴキブリって言ったら、あ、こんな感じなんだって思うと思うけど
最初はね、
うん、そう、最初はね、
うん、
そう、
だけど気持ち悪いよ。
いや、知ってしまってさ、虫かごならいいけど、その家の中に出てきたらどんだけ反響するかっていう、
ね、
そう、だって北海道にあんな黒くて大きい塊いないもん。
カブトムシしかいない。カブトムシも外来種だったらしいね、昔は。
あ、そうなんだ。
今、クワガタしかいなかったんだって、北海道。
へえ、そうなんだ。
うん、
カブトムシとクワガタもなんかね、遠くから見たらゴキブリと一緒だけどさ、って言ったら怒られるか。
まあ、ゆっくり歩いてくれるからいいんだよね。
あ、そっかそっか、速度大事ですよね。
うん、っていう話は何の話でしたっけ。
盛り上がりすぎるゴキブリ。ゴキと虫がいないっていうのが3つ目のいいところ、
はい、はいはい、
ですね。で、あとじゃあ僕から最後に4つ目いいところあげるとしたら、
うん、
やっぱり200万人都市っていう規模なのにダントツで家賃が安いっていうのは大きいなって思って、
うん、そうなんだね、やっぱりね、うん、
そうそう、それこそ僕の妹ちゃんで、
うんうん、
北の大歓楽街のすすきのに住んでるんですけど、
もう、あ、働いてんの知ってたけど、そこに住んでんだ。
そうそう、もう、店まですぐみたいな、
うんうん、
感じで、東京で言えば歌舞伎町に住んでるようなもんですよ。まあ一緒にしたらダメかもしれないけど。
そうだよね。まあまあそういうことですよ。
そう、うん、で、多分ね、築3年ぐらいで 1LDK に住んでるんですよ。
へえ。
そう、それで家賃はね、7万円台って言ってた。
1LDK で？
そうそうそうそうそう。もう、
わあ、すごいね、
リビングと寝室っていうのはさ、もうありえないですよね。東京でも名古屋でも。
そんな安いんだ。へえ。うん、
いや、で、ここ最近めっちゃ家賃は上がってるらしいけど、札幌も中心部とか、
うんうんうん、
タワマンとかガンガンできてるし、うん、でもやっぱりさ、東京で7万円ぐらい住もうと思ったら結構限られるんじゃないの。
ほんとそう。え、7万円、うん、俺だって新卒の、
うん、
全然魅力的じゃない新卒1年目で住んだ町が、
うんうんうん、
蒲田っていう町に住んでたんですけど、僕実は。
蒲田？
蒲田。かか、あ、蒲田。今イントネーションやばかったね、今。蒲
田みたいな。蒲田ね、
蒲田。蒲田、蒲田って町に住んでた。蒲田って
聞いたことある。
なんで言った俺今。あ、そうそうそうそう。
蒲田って言ったけど。
蒲田。多摩川近くですからね。そうそうそう、出張とかもいっぱいあったから、羽田空港よく行きやすいと思って、何も考えず蒲田って町に住んだんですけど、
はいはいはい、
結構汚かったし1階だったし、
あ、
屋上ぐらいの、
うん、
とこで7万円、 以上したんじゃないかな。
あ、そうなんだ。蒲田って多分どっちかというとお手頃な部類だよね。
うんうん、うん、
そっかそっか。
6万円台では住めなかったですね。
そっか。いや、そうだよね。東京で6万円台で住むなんて、うん、そうそう難しいよね、結構ね。
そう。そっか。そう、だから大学の友達とかで札幌に残った人、うん、仲いい人一人だけいて、
うん、うんうん。
そいつがさ、もう、うん、超おしゃれなコンクリート打ちっぱなしで、なんか6階以上で、
うん、
でも目の前になんかテレビ塔が見えますみたいな、
う
ん、公園沿いの、
うんうんうん、
めっちゃ天井高の高いおしゃれな家に住んでて、うん、やばいねっつって、うん、家賃いくらなのっつったら7万円台だったんで、
う
ん、それは羨ましいなと思いましたね。
うん、これはもう東京と札幌の大大大違いですよね、うん、これはね。
でもさ、さっきの話に戻ると、
うんうんうん、
だから年収とかも相場で言うと低くて、結局同じってことにはなるのかならないのか。
いや、ならないよ。だってさ、家賃はそうだよ、もう見るからに違うけど、
うん
う
ん、
どうなんだろう、同じ日本なんだからさ、物価って言ったってさ、うん、そんなに違います、うん、どうなの、
わかんない。
なんかあのどんなに田舎に暮らしてようが東京に暮らしてようがさ、スーパーとかコンビニの値段って変わんないと思うんだよね。
確かに、
うんうん、まあ外食とか、まあ、確かにお酒飲んだりするのはまあ高いかなって気はするから、
はいはいはいはい、
まあまあそういうところとまあ比例するもんなのかな。でも確かにあの僕アフタヌーンティー大好きだけど、札幌に行ったらアフタヌーンティーめっちゃ安いなと思ったわ。
あ、そうなんだ。
そういうやっぱり外で贅沢しようと、うん、やっぱ思った時に感じるのかもね、
うんうん、
だってそのそれこそ札幌から急に東京に行ってさ、いろいろ遊んだり外に出る時にお金かかるなって思ったりしなかったの？
いや、新卒の時結構厳しかった気がするね、
うん、
新卒ってマジ人権ないよね。あんなさ、手取り20万円くらいでさ、生きてけって放り込むよなって。
あ、それは東京だからじゃない。名古屋で自分はめっちゃ金もらえるなと思ったよ。
え、ほんと？
うん、だって寮も1万円だったし。うん、
あ、そっか。
そうそうそう、それはでかいよね。
だって俺は蒲田っていう町でさ、
そう、たぶん
7万円ちょっと払ってさ、手取りじゃあ10万円ちょっとしかなくてさ、
確かに
どうやって生きていけばいいのよって思ったけどね。
それはベースベルトになるよね。
そうなるよ。
うん、そうか。
当時はなかったですけど。
はいはいはい、そうね。まあ岡本は食べ物にね贅沢しないからまだいいけどね。
うん、ほんとそう。僕の場合は、うん、食べ飲みしないし、
あとなんかさ、周りで基本贅沢しないじゃん、興味ないじゃん、岡本
ない。
そうだからいいんだよね、
きっと。に出費がない、
うん、
お酒飲む人かわいそうだなって思う。
いや、それはわかる、うん、ほんとね、うん、それは素晴らしいことですよね。
話がずれましたね。
あ、これでもでも札幌の素晴らしい魅力が4つで揃いましたね。
まあそんなところだよね。だからさ、
うんうん、
なんか話してて思ったんだけど、
うんうん、
やっぱ仕事と生活はちょっと分けて話した方が絶対いいよね、うんうん、なんか仕事の話をした時に東京にかなう年ってあんまないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
もちろん細分化していくとそれぞれの特色はあるんだけど、
うんうん、そうです。
だからなんかどっちを大切にするかとか、
うん、
全然価値観違うから、
うん、
なんか都市を住みたい都市を見つけるってことは、つまりなんか自分の価値観を見つけるみたいなことにつながってきませんかって思ったけど。
そうなの。だから人生で一番悩むの、もう
そうなの、
本当自分自身のアイデンティティと細胞を見つめ直さなきゃいけないじゃん、うん、住む町決めの。
本当にそう。
そうだからもう本当に困んだよ、決めない。
なんかね、追加で言うと、はい、ごめん、財布は考えなくていいと思う、はいはいはい、一旦。
財布
な、何と何って考え言った今、ごめん、
俺何喋ってた今。
財布の話した今。
あ、違う違う、自分のアイデンティティと細胞を見つめ直さなきゃいけないんだよね。
細胞ね、ごめん財布かと思ってお金の話したかと。
金の話ばっかりって思わないで、俺がお金以外のこと興味あるから。
お金大好きじゃん、お金大好きになった
ねえ。お金大好きだった時に来ますよ、すぐ。
はいはい、ごめん、なんか盛り上がってない。何、追加で何
なんだっけ、あとさ、あのやっぱりこれってかなり大きな選択だから、一回決めて間違っちゃったからまた直すかっていうのはさ、やっぱりかなりしにくいって自分は思うのさ。
まあ労力かかりますよね。
確かに。そう、労力かかるし、まあ、やっぱりその自分のキャリア、うん、そこでしっかり足を あの、うん、こう腰を据えて頑張りたいと思うとやっぱり数年はそこにいたいとかって考えたら、
うん、
やっぱり本当に考えに考え詰めて答えを出したいなと思うわけさ。
そうね、
そうとなるとね、簡単に決められないんですよ。
なんか何の外部要因もなくて自分からこの都市に移住しようっていうのってすっごい難しいなって思う、肌感として。
え、そうなの？そういういろんなしがらみをなくした時に直感でこの都市を住みたいっていうのは簡単ではない？うん、違う？
僕は難しいと思う。
岡本だったら東京一択じゃないの？それは
それも就職だからっていう機会があって、うん、
あ、
僕が就きたい会社は大体東京にある東京に住もうじゃないですか。
あ、軸が仕事なんだね、まずね。
だったし、
うん、
じゃあまあ仕事のことをなくしたとして、
うん、
どこに住もうって時にやっぱなんか札幌は知ってて家族もいるっていう外部要因がある、うん、
はあはあはあ、
多分他に住んでみたい街っていくらでもあると思うんですよ。
それはそうだね。
そう、そこに身を投げるっていうこと、うん、決断ってどうやったらできるんだろうって思うの。つまり、
あ、
なんか俺仙台とか行った時に、
うんうん、
すげえいい街だなって思ったんだよね。
うんうんうんうん、
住みやすいしコンパクトだし、なんか商店街とかも長くてなんかいろんなお店もたくさんあって、うん、本当に暮らしやすいなって思ったから仙台大好きなんですよ。
うんうん、わかる。
そう、でもやっぱり仙台に住まないじゃん僕。
うんうん、
しよく言われてるのは福岡、うん、九州とかって、
うんうんうんうん、
福岡だよね、
うん、
ですっごいコンパクトシティでさ、都市計画もうまくてさ、空港近くてさ、美味しいものいっぱいあって、
うん、
もしかしたら札幌より優れてるかもしれないじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもやっぱそっちに住むっていうのは決断できないじゃないですか、
うんうん
うん、本当に外部要因なしに移住を考えることなんて僕はできないと思う。
あ、まあそういう意味ではだってさ、全てが外部要因がやっぱり成り立ってるもんだから、その中で自分が一番何が大切かっていうのが明確であればいいわけで、やっぱ外から見てると岡本はそれはもう仕事一択だと思うから、あの東京に住むことに迷いがないし、多分東京出ることも全く考えなくて済むんじゃないかなって見てて思うよ。
うんうんうん、
そうだよね。僕の場
合はそうね。
そうだよね。だからそこがマッチングしてるからすごく話が簡単なのさ。
で勝利君の場合は今話しててちょっと、ま、サイドになるかもしれないけど、うん、価値観のプライオリティの高いところは何なんだっけ。
本当に素直な気持ちで言ったら、うん、大自然と大都市とふるさとで札幌となるけど、
うん、
同じぐらいのプライオリティって仕事があるから、
うん、
あのそれだとやっぱ札幌って言い切れないみたいな、そういう感じだから、そのお大切にしたい二大巨頭が仕事と住む環境なのさ、うん、
なるほど。
これをね、どっちが1位っていうのを決めきれないのさ。
なるほどね、
うん、あと大きいのはあのあれ、独身じゃないっていうこと。結局札幌にそう言ったら連れてかなきゃいけないから、やっぱそう簡単には決断できないし、うん、それもある、うん、だからプライオリティ高いものが多すぎて整理するのが難しいです。
でも突破口は多分あると思うんですよ。タラレバの話になっちゃうけど、
うん、
仕事ってさ、
うん、
札幌でもあるかもしれないじゃないですか、勝利君の場合、
う
ん、
いやそうだよね、それはそう
ね。人事の仕事なんて各企業にあるわけだし、
うんうんうん、
っていう意味で言うと東京では味わえない大自然だったり、うん、静かな暮らしみたいのが札幌できるんだったら、うんうん、東京よりは札幌だよねみたいな、
うん、
のは分かってくるよね。
そう、それはある。だから結局名古屋か札幌かってなったんだけど、かたやさ、うん、あの結構やっぱ俺の中では今のところ括弧としてあの、うん、今の旦那さんと2人でずっと一緒に暮らしたいっていうのはかなりあるのさ、
うん、
でそうなった時に2人ともあのずっとそこで仕事をできるっていうものを探した時ってやっぱり東京なんだよね、うん、それは
あの、
職業の選択の幅とか考えた時に、うん、やっぱり相手が札幌で仕事探しさえするのも大変だろうし、
うん、
あの逆にさ、ずっと2人も名古屋にいようと思ったら俺が全国転勤じゃない、名古屋の仕事を探さなきゃいけない、
うん、
とかってなるし、そうなった時に2人が一番仕事を見つけやすくてずっといられそうなのは東京だなとは思うのさ。
本当ですね、そうなんだね、うん、今難しいね。
そうだからね、やっぱりその一人じゃないっていうのも結構大きいかも、迷う要因として。
いや結構どころじゃないわ。
パートナーって本当に大きいと思うわ、
うん、いやそうですよ。
だなんか俺ってさ、うん、パートナー探しを東京でしてる時の、
うん、
口に出さないけど大前提として、
うん、
どっちもずっと東京にいるよねみたいな暗黙の了解あるなって今気づいた、
うん、あそれはね東京の人はそうだと思う。岡本に限らず
東京の人は何ですか。
そうじゃない、東京の人はまさかその東京出てく前提で話し合いをするなんてことないんじゃない。そりゃいるよねみたいな、その嫌なってもわかるよねみたいな感じはあるんじゃないの。
うん、それってすごい不思議な話だなって今思わされたの。
まあ
逆に名古屋とかで出会う人たちがずっと名古屋にいるよねっていう感覚はないんですか、うん、
やっぱり結構名古屋ってどっちかっていうと他のところから来た人も多いから、やっぱり結構その地元に帰る帰らないみたいなのは身近にあるよ結構。
へえ、面白い、うん、面白いポイントだこれ、
うん、だからいろいろあるよねポイントがさ。
そういう意味で言うと名古屋でパートナー見つけた後にも、うん、またさらにいろんなハードルがあって、
うん、
勝利たちのカップルだけじゃないんだね。どちらかが実家に帰んなきゃいけないとか、実家帰んなきゃいけないは東京にもあるけど、
うんうんうんうん、
将来的に夢を追いたくて東京か大阪に行きたいんだって考えてる人がいたら、
うん、
末永くお幸せにしていくみたいなのが難しいっていう根本的な何か問題を抱えてる人たちっているんだろうね、うん
うん、あそうだからそれこそ男同士に限らずさ、男女でもバリバリ働いてたら普通に夫婦としてあるし、自分たちの場合はね、うん、この4月から暮らし始めた時に、うん、お互いのキャリアを一番大切にするか、うん、2人の暮らしを大切にするか考えてみようという話をして済んだのさ。
何それ素敵、何それ素晴らしい何その話し合い混ぜて
よ混ぜねえよ
失礼しました。
ほんでやっぱり半年ぐらい住んでみるとね、
うん、
意外なことにね、多分自分は2人で暮らすことを最優先しそうだなって今感じてるの、うん、またちょっとすいません、
なん
こんな話して。いやもうね、
なんで、
うん、もうなんかここまで暮らしてね、これから1人で暮らすことがもう想像できないの。
うん、
なんかもう2人でいることがもう全て前提で話すっていうのが当たり前みたいになってる自分の中で。
すごい家族の形だねちゃんと。
あそうそうそう、ほんと家族みたいな感じ、なんかもう子供を置いていけないみたいな、うん、そういうイメージに近いかもしれないけど。
へえ、
そうだから、だからある意味彼がもう絶対名古屋なんか離れないよって言えばもう俺それは諦めるのさ。
確かにそうだよね、うんうんうん、
そうだけどうちの旦那さん優しいから札幌に行くのはついてくよって言ってくれるのだからね
迷っちゃうんです。
そう、
そこだわ、悩みのポイントそこか
そうそうそうそうそう、
ね、逆に言うと、うん、旦那が東京に行きたいって言い出したら、うん、あじゃあ勝利も東京で探し始めようかって気になるもんね、
う
ん、
なる、それはもう諦めがつく。そう、そこがある意味両方その寄り添える状況にあるから今2人でどこがいいんだろうねっていう感じになってるんだよね。
なるほど、いいことばかりじゃないね、このどちらもこう結構身軽でフットワークが軽いというのは、
うん、あそうだ、まあ、あの前よりだけありがたいけどね、贅沢な悩みだとは思うよ、
うん、そうそうそう贅沢だとは思うけど、
うんうん、
それはそれで悩みがあるんだなっていう気づきだよね。
そう、選べるからこその苦悩みたいな感じですね。
おもろい、今日の話こんなとこまで入り込むと思ってなかった。
そうだからこれって結構リスナーさんの皆さんにも身近で、それこそさ、うん、突然親の介護が発生するなんてことあるわけじゃないですか。
ありますね、
うん、そうなった時にあのすぐ移ってみれるとか、移ってみれないんだったら介護施設を探すかみたいな話もあるし、うん、あとはやっぱそれこそパートナーをこれから探すとなったら、うん、本当にその家族みたいな形になった時にパートナーと仕事どっち大切にするとか、これすっごい大事な話ですよ。
ああ
ね、そうだよね。
うわあ、言葉が出ね
みたいな、
そうだよね
感じね。そういうことさ、考えながら生きないと突然決断できないじゃん。
うん、
うん、だからこういうタイミングで考えてみたいよねみんなで。
まあ全然考えきれてなかったな自分っていうことに気づかされました。
まあ
これは ね結論は出ない、ごめん今日出そうと思ってたけど
ああ
どの町に住むなんていうのは出ない。
あ、
まあ、俺の場合は仕事だからね、勝利君の件、うん、俺の場合は分かるけど、
はいはい、
勝利君の件は出ねえわ、
はいはい、難しい。確かに、まあ、そう言いつつ結構やっぱりねこうやってお互い話してみてやっぱりアウトプットすることですごい整理になったなとは思っていて、
うん、ほうほうほうほう、
でもどうなんだろう、なんか全部良かったからやっぱ選べないか、
うん、そうだよね、
どうだろうね。でも本当に自分札幌に帰りたいんだなっていうことは思ったかも、喋って
ということは。でもちょっと今日明確になったのは、うん、名古屋にずっといるわけではなさそうだなっていう感覚ですか？
それも分かんない。だってずっとこのまま2人でいいんだったら名古屋が一番楽だもん多分。
まあそうだよね。
そうだね。
いやもうこれは人生の決断だから、
うん、
自分で決めなよって僕はいろんなとこで自分の決断ですっていう思うんだけど、うん、
はいはいはい、
一旦迷った時は運命に身を任せるっていうのも一つの手段だなと僕は思ってるんですよ、人生の進め方で。
はいはいはい。
というのだからやっぱり一旦決めきれないんだったら一旦考えるのをやめてみるっていうのもありかなと僕はいつも思いますね。これはいろんなことですよ、住む場所だけじゃなくて人生の選択ね。
そうね、確かに、
うん、迷った時は身に、ま、あの流れに身を任せてみるっていうのもすごい有効だと思ってて、具体的に言うと例えば勝利くんなんか転勤があるかもしれないし、
そうだよね、
海外 OJT みたいなのだってあるわけじゃないですか。
そうですよね、
うん、だからとりあえずは一旦今ある環境で身を置いてみてその状況を観察してみる、
うん、
なんか急ぐ話じゃないと思うので、
うん、
これって多分あなた方カップルの間に何か起こると思いますよ、ここ数年で。
はい、
うん、なんかそれその外部要因を待ってみるっていうのが一旦はなんか僕なりのアドバイスじゃないけど、
うんうん、
それがいいんじゃないかなと思いましたね、いろいろ。
そうですよね。いやそうです。最後に1個だけじゃ付け加えるよ、はい、すみません、
はい、
いや本当にその通りなの。だから考えても無駄だし、
うん、
ね、
うん、
あの転勤があった時に諦めつかんだと思うんだけど、あの1個やっぱり大きいのが、うん、パートナーがその転職の年齢について気にしてて、やっぱり自分が転勤発生する頃彼はその34、5になってるってなったらさ、うんうん、今より転職大変な可能性があるわけじゃん。
うんうん、
だからその辺を決めるんだったらもう早いうちに決めてほしいっていうリクエストがあるのさ。
なるほど。
だからね、なんかね、その自分が転勤あるまで待ってりゃいいかって一人だと思うんだけど、
うん、
そうも行かぬっていうところがあるからなお迷うので、多分この件に関しては、うん、どうするっていう方向性は多分本当に遅くともあと 1,2 年では決めなきゃいけないのかなとは思ってます。まあ1年ぐらいかな、
うんうんうん、
って感じ。
まあ身勝手な意見かもしれないですけど、僕はそれすらもう外部要因なんだろうなって思ってるの、うん、さっき言った
そういうことね。それすらもあの運命の一つとしてその時々身を任せてみればってことね。
あ、というか、うん、その多分勝利が今札幌東京内外ですごい迷っていて、今これだ、はい、これが一番だって決めきれないで、これが多分向こう3年ぐらいずっとそうなんですよ、うん、
はいはいはい。
でその3年後だったらパートナーの D 君が、
うん、
転職をしにくい状況になってるじゃないですか。
はい、
でそれってすごい大きな要因だと思うんですよ。
そうですね。
だからその時には名古屋 D 君は名古屋にいたいっていうのが一番になってるんですよ。
なるほどね。
だったらそれに合わせた勝利も名古屋にステイするっていう未来は一つ考えられるなと思いました。
そしたら名古屋になっちゃうじゃん、もう必然的に。
そうだよ。
そうなの。
それ逆算して、じゃあ名古屋がダメだ嫌だってものだったら今決断する、こういう風になんかそれぞれ考えていくんじゃないの。
うわー、なんかすごい土星論言われた気がする今最後に、
うん、
分かったよ分かったよ、じゃあ考えるよ。
そう思うよ。
いやそうだよね。じゃあやっぱ考えなきゃいけないんじゃんね今ね。
今の話でもうなんか名古屋にいたくなさそうじゃんあなたが。
なんかね、あのラーナーでいるのが嫌なのさ。決めたいの、名古屋にいるならいるで決めたいし、
うんうんうん、
移るなら移る、だらだら習いむのがすごい嫌。
うんうん。
だからやっぱ決めたい、名古屋にいるなら自分の意思でいたいなって思う。
うんうんうん。
どうなんですかね。
まあなんか移住することだけが決断ではないと思いますよと僕は思うって感じかな。
そうだよねそうだよね、うん、そうだよね。名古屋いいとこいっぱいあるからな。
うん、
うん、OK、 ありがとう。
運命のいたずら、
今日の件
面白かった、面白かったな、いろんな気づきがあったな俺的にも今日は。
そうでしょう、トヨタカレンダーの件初めてしたでしょう、うん、
トヨタカレンダー。そうね、一番の気づきだね。
そうだよ、トヨタカレンダーが語れない第一勤務じゃないからね、あのチェックされるからね、トヨタカレンダー知ってますかって。
そうなんだ。
そうだよ、
面白い。
ということでですね、ちょっとこんな感じで大変残念なことに結論は出ませんでしたが、
うん、
勝利くんが新しい一歩を踏み出しましたので、リスナーの皆さんはですね、あと 1,2 年の勝利くんにぜひ着目していただいて、最後勝利くんはどこに住んでるのか、もしかしたらね、
楽しみですね。
うん、もう全然予期もしない沖縄とかにいるかもしれないし、うん、それは分かんないですからね、未来は、ということで、ぜひリスナーの皆さんも自分に置き換えて、自分の生活する場と仕事について考えてみてはいかがでしょうか。
いや、いろいろ考えれますよ今日の話は。
ね、いい題材でしたよね、案外ね、
うん、
はい、ということでですね、そんな感じで、じゃ あたくさん話しましたので、エンディングに移ってまいりましょう。
はい。
ひ
と
もの ラ
ジ
オ。はい、それではエンディングとなりますが、最後は岡本くんからぜひお願いいたします。
ありがとうございます。いやー、はい、このね、トークテーマを持ってきた人じゃない側が最後まとめるという、なんかこういう提案のね流れになってしまいました、
はい、そうです、そうです。
頭が働いてない日曜日の夜にはちょっと難しいタスクでございます。
いやいやいや、
と思います。
大丈夫です。はい、
いやでも勝利くんが持ってきてくれた話、最初なんかこうすごい硬い話になってしまって、町紹介みたいな軽い回になってしまわないかなって僕ちょっと思ったんですよ、最初これを話したいって勝利くんから言われた時にね。
はいはいはい。
まあでも話していると結構やっぱ深い話で、人生、僕らが大好きな人生の話だったし、そのパートナーとのあれがある、関係性があるっていうのも僕的には気づきだったし、裏返してみると自分自身は東京に住んでて、なんか東京の人たちって、だから名古屋の人たちと違って、こう移住しないを前提に考えてる自分、あ、そうなんだなっていうこととか、すごい面白かったです。
そうですね、
まあ、深いところ以外でも、まあ、普通にね、あのトヨタカレンダーの話だったりとか
はい、はい、
焼きそば弁当の話だったりとか、
はい、焼き弁ね、
すっごい重要な話をできましたから。
そうですよ、
うん、今回の話を通して、なんか今皆さん、多分本当ひもラジ東京だけじゃなくて大阪にいるのも知ってます、海外の方も聞いてくれてるのも知ってます、
はい、
札幌の人も知って聞いてくれてるんじゃないかな。
そうですよ、
皆さんのね、自分の街のいいところ、勝利くん、ぜひうちに来てくださいという、
あ、
意見も
いいね、
ぜひぜひお待ちしておりますので、
はい、
ツイッター、いや、X の方でね、
つ
ぶやいていただけると本当に嬉しいです。
はい、はい、それで、あの、決まるかもしれませんので、は
い、
ぜひ。
ツイッターで人生すごいね。
そうだよ、運命だからそれも。
うん、そうですよ。まあ、そんな感じでね、勝利くんが考える、
はい、
なんか要素の一つになっていただけたら皆さんもね嬉しいですし、ひもラジみんなで人生考えていきましょうよ、はい、重くなっちゃった、
はい、ぜひそんな感じでね、みんなで考えていきましょう、これからも。はい
はい
はい、
そんなことでしょうか。勝利君から何かありますか。
はい、大変今日も人生について考えることになりましたので、明日からまた仕事を頑張りたいと思います。
本当ですよ、今収録してるのが27日の夜でございますが、はい、
そうですね、
何してたんですか今日。
今日は、旦那さんと一緒にね、あの岡本くんおしゃれだからバーミキュラってご存知ですかね。
もう一回言って。
あのバーミキュラってご存知ですか、家電メーカー。
バーミキュラ、
あのほら、なんかさ、おしゃれなオーブンとかさ、コーヒーメーカーと
か。バルミューダですか。
あ、バルミューダに似てるんだけど違う。
バーミキュラ違うんだ、
知らない、
わかんない。へえ、
なんかでもね、あのなんだっけ、バリューミューダー的なそのおしゃれ家電を作ってる会社の本社が名古屋にあるんだけど、あの、
はいはいはい、
そのバーミキュラの家電で作ったおしゃれカフェみたいな、
見たことあります。
あ、本当。
あ、この炊飯器みたいな、
あ、そうそうそう、
くぐってる、
そうそうそうそう、
バーミキュラって言うんだこれ。
そう、あの本当バリミューダみたいな感じでしょ、ノリは。
うんうんうんうん、
がプロデュースしてるおしゃれカフェに行って、なんかそれで焼き上げたパンを食べながらこう運河を見て優雅に過ごしていましたね。
おしゃれ、
はい、
おしゃれ、
状態のいい休日を過ごして、日々のあの過重労働を癒しておりました。
いいですね、名古屋もやっぱ、はい、そういうおしゃれなお店もいっぱいあります。
ね、そうそうそう、まあ都会なのでね、探せばいろいろありますが、まあそんな感じですね。今日もたくさんお話しさせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
明日から頑張っていきましょう。
ということで、このラジオを聞いてくださってる方ね、もしかしたらこのラジオを9月の7日に聞いてくれてて、しあさって行くよ東京にっていう方がいたらですね、
はい
はい、勝利くんとても楽しみにしていて、なんかお土産もこさえていくと思いますので、ぜひ、ミーティングをしましょう一緒に。
東中の雑談というポッドキャストバーでございます。
はい、ぜひあの X 確認してもらったらね、ツイッター確認してもらったらありますから、はい、情報確認してぜひ遊びに来てください。
はい、
入場無料です。
はい、はい、
ということで、皆さん今日もひとものラジオをお聞きいただきありがとうございました。今日のあなたの耳のお供は、はい、ひとものラジオ人担当の勝利くんと、
もの担当の岡本でした。ニューヨークに住みたい。
しーん、
嘘です。